全米の皆さん、こんにちは。アメリカスポーツ情報満載ワクスポの時間でございます。担当は私青松が、務めさせていただきます。本日も30分どうかよろしくお願いいたします。アメリカの夏休みって長いなと思っていて、6月の中旬ぐらいからですよね、始まって2ヶ月半、アメリカ長いなとか言って思っていたら、もう気づいたらもう8月も半ばを過ぎました。あと2週間で夏休みも終わってしまうなんて、やっぱ時間が経つの早いなとか言って思う今日この頃でございます。早速ですが今日のラインナップになります。まずは NBA ですね。2019年20年シーズン、スケジュールが発表されました。これまで、今まで以上、最も NBA のスケジュールが日本で注目された年なんではないでしょうか。もちろん八村塁選手ですよね。八村塁選手の情報も、交えて、NBA のスケジュールお伝えしたいと思います。さらにはアメフトや野球、女子サッカーの話題などを含めた、アメリカのニュース、さらには木曜日から始まっている、少年野球リトルリーグワールドシリーズの情報もお伝えしたいと思います。今日も盛りだくさんの内容でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
桜ラジオ、
早速ですが、この1週間のアメリカのスポーツ情報をお伝えしたいと思います。まずはですね、これ8月の12日、月曜日ですね、NBA の今シーズン、来シーズンというのかな、2019年20年シーズンの、スケジュールが発表されました。2019年20年シーズンは10月22日に開幕しまして、4月の15日までといったことで、およそ約半年のですね、リーグが10月の22日に始まると。ちなみにこの日ですね、野球のワールドシリーズをかぶってましてですね、これの日程調整は全くしないというところがまたちょっと面白いところなんですけれども、泣いても笑っても、10月の22日、開幕となります。そして気になる開幕戦ですけれども、ニューオーリンズペリカンズ対、トロントラプターズ、これ NBA ファンにはたまらないカードですよね。去年のカレッジバスケットボールを席巻した、ザイオン・ウィリアムソン選手、そして去年の、NBA ファイナルチャンピオン、トロントラプターズですね、この2チームが激突といったことで大注目でございます。さらにもう1試合がですね、ロサンゼルス・レイカーズ対、ロサンゼルス・クリッパーズと、ロサンゼルスに本拠を置く2チームの対戦となっておりますが、ね、レイカーズは言わず出た、キング・レブロン・ジェームズ、そしてペリカンズからアンソニー・デイビスを獲得して、かなり大幅な戦力アップした、レイカーズ、そしてクリッパーズもですね、去年の NBA ファイナル MVP、カワイ・レナードを獲得し、さらにですね、オクラホマシティ・サンダースからポール・ジョージですね、 PG-13 ポール・ジョージを、獲得した、ロサンゼルス・クリッパーズ、この大型補強した2チームが激突するといったこの試合も、いや今から楽しみでございます。八村塁選手が所属するワシントン・ウィザーズなんですけれども、ウィザーズの試合はですね、10月の23日が、オープニングゲームとなります。こちらダラス・マーベリックスが相手でして、相手の本拠地の試合になりましてですね、そしてその1週間後10月の30日ですね、この試合がホーム初戦となります。相手はですね、ヒューストン・ロケッツ、今季の優勝候補の、一角というなかなか、タフな相手ではございますが、10月の23日開幕、30日が、ホーム開幕戦となっています。でちなみにですね、このアメリカのスポーツというとですね、本当テレビとの関係が、切っても切れない関係なんですよ。言ったことですね、やっぱり結構テレビ局の意向によって試合時間とか結構変わるんですけれども、今年ですね、大幅な変更というとですね、ダブルヘッダーのですね、テレビ中継する日のですね、試合開始時間ですね、今年も ESPN と TNT で中継メインにやるんですけれども、 中継日というとダブルヘッダー、まあ、2試合やってたんですよね。で去年なんかは、8時からテレビ中継1試合目、10時半からテレビ中継2試合目といった形で、まあ、1日2試合をですね、あのテレビ中継していたんですけれども、今年はですね、この開幕の、試合開始時間が早まりました。厳密には、早まるものがあります、まあ、全部じゃないですね。あの今まで8時から1試合、10時半から1試合だったのがですね、7時半から1試合、10時から1試合、もしくは、7時から1試合、9時半から1試合と、試合開始時間がね、30分ないしは1時間早まります。でこれは何かというと、やっぱり、ね、やっぱアメリカ東海岸に配慮してるものかなと個人的には思いますよね。であのバスケットの試合大体2時間半であの計算されてますんで、あの去年のような、ね、あの試合開始時間だと、2試合目が10時半から始まって、試合やっぱ終了時間が大体、まあ、あの日をまたいで1時といったことで、やっぱりあの、まあ、起きている方は、ね、平日なんで少ないかなといったことがやっぱ影響してまして、僕はやっぱそこが原因かなと思ってます。で、9時半から、ね、第2試合があのテレビ中継始まったら終わるのは12時ですから、まあ、12時だったら、ね、やっぱ NBA 付き合ったら、まあ、そこまで付き合っているという方も多いんじゃないかなといったことで、ちょっと試合開始時間が、ね、早まっているものがありますね。そしてもう一個、あの僕が面白いなと思ったのが、2日連続の、日が、減ったと。やっぱりね、バスケットは過酷、バスケットですごい過酷ですからね、あの2日連続試合するってやっぱりあの辛いと思うんですよ。これがですね、これ、5年連続減っているといったことが記事になってますね。2014年、15年が、19.3 回やっていたのが、今期はですね、12.4 回になると。つまりこれも勉強不足で申し訳ないんですけども、これ19.3 と 12.4 で何なのかがちょっといまいちわからなくてあれなんですけれども、まあ、5年連続、2日連続で試合をするということが、その試合数が減っているといったことが、面白いかなというか、まあ、選手に配慮しているかなといったふうに感じますね。そしてですね、もう気が早いのでね、もう早速ですね、もう予測出てますよ、プレディクション。どのチームが優勝するか出てますよ。今、そんなに数が出てないんですけれども、ターナーネットワークが経営するブリーチャーリポートって、まあ、スポーツファンならおなじみなんですけど、そちらはですね、1位はね、セブンティシクサーズ、フィラデルフィアですね。フィラデルフィアシクサーズを、1位に上げてまして、2位がね、デンバーナゲッツ、ミルウォーキーバックス、ロサンゼルスレイカーズ、この3つが、2位タイで並んで、5番目に、ロサンゼルスクリッパーズですね。あとヒューソンロケッツで、僕たちが大注目している楽しみのやっぱワシントンウィザーズですけれども、残念ながら25位と、いやちょっと30チーム中25位とはかなり芳しくない、予測になっていますよね。ちなみにもう一つスポーツファンならおなじみの538というホームページあるんですけど、こちらでもですね26位になってました。ちなみにですね、 CBS スポーツはですね、これプレーオフだけは予測していたんですけれども、イースタンカンファレンスの1位は同じくシクサーズ、ウェスタンカンファレンスがデンバーナゲッツとなっておりました。これで両チームともですね、まあブリーチャーリポートでも上位に予測されてましたが、そこまで大した大型補強したわけでもないで、どちらかというとですね、シクサーズなんでジミー・バトラーとか、RJ レディックさんとか出ちゃってますから、どっちかというとチーム力が減った、下がったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これやっぱこれ既存戦力の押し上げですかね。やっぱりジョエル・エンビードなんてもう毎年 MVP になるんじゃないかって、ね、噂されてる選手ですし、ベン・シモンでもねキレキレですしね、デンバーナゲッツもジュキッチ選手とてもいいですから、やっぱりこれ既存戦力のですね、上積みっていうのはポイントに挙げられてるのかなということをちょっと思いながら、この予測見てました。NBA、2019年2020年シーズンは10月22日開幕で、4月15日前となっております。今から楽しみですね。八村塁選手どうなるか、いや大注目です。続いては、アメフトのニュースになります。ですね、アメリカ人気のヒップホップ歌手 JG さんがですね、経営するロックネーションという、会社があるんですけれども、そちらがですね、NFL とですね、2年間の、パートナー契約を結びましたと。そういったことが、アメリカのニュースになっています。これ具体的には JG さんのですね、会社はですね、ハーフタイムショーの、出演アーティストの交渉だとか、あとスポンサーシップの獲得ですね、そういうところをやりながら、まあ、音楽とスポーツのコラボレーションなどを模索してやるということです。 ね、これなんとなく歯切れの悪さを感じてしまうのは僕だけじゃないと思うんですけれども、NFL ってここ数年すごく印象が悪いんですよね。というのもですね、やっぱり2016年のですね、49ers の、黒人クォーターバックの、ケイパニック選手ですね。彼が、国家斉唱の時にひざまずかないといったことからですね、騒動が発展して、人種差別や黒人差別といったところまで話が大きくなってしまったことによってですね、とっても NFL の、印象が悪くなってしまったといったことですね、今年の1月からですね、インスパイアチェンジというですね、ちょっと活動を始めているんですよ、NFL がですね。これ、いわゆるこの、なんかこの社会正義を、貢献しようみたいな、ちょっと、いわゆる、もやもやな感じがするんですけれども、やっぱこの、イメージの悪くなったですね、この、NFL の、イメージを良くしようといった活動を始めてまして、まあ、その中で、この JG さんのね、持ってるロックネーションと、まあ、パートナーシップを結んだといったことですよね。で今年の、ね、スーパーボウルでもですね、黒人ラップ歌手に JG さんがお前出ない方がいいぞとか言ったりとか、結局最後の最後までハーフタイムショーに出る歌手が発表されなかったりして、結構バタバタした、こともありましてですね、これ JG さんと組んでどうなるのかなといったところですけど、いやでも何にしろね、まだ依然そのケイパニック選手ですね、やっぱ NFL 復帰も決まっておらず、もうこのまま引退、まあ引退も半分引退みたいなもんですけどね、なってますけど、このスポーツと人種差別というのはやっぱり一つの、大きなイシューになってるアメリカらしい話かなといったふうに感じました。そしてもう一つ、こちらもあんまりいい話になってないですね。アメリカ女子サッカーの、お話でございます。アメリカ女子サッカーがですね、これ昔からアメリカ女子サッカー代表の賃金が低いといったことがずっと問題になっておりましてですね、ついに訴訟問題まで発展しまして、今年の3月ですね、訴訟したんですよね。それでさすがに訴訟じゃまずいといったことで、アメリカサッカー協会と女子チームがですね、話し合いを行いまして、なんとか訴訟だけは逃れようといったことをしてたんですけれども、ですね、8月15日にですね、それが、ミーティングが決裂しちゃいましてですね、これ訴訟やむなしかといったことになってしまいました。まだアメリカサッカー協会の方はまだ和解の道を模索しているということですが、まあ、両者の隔たりが結構あるみたいで、これちょっとまだわからないですね。ね、そもそもアメリカの女子サッカー代表チームってとっても強いんですよね。ワールドカップ4回制覇してます。この間の、先月の、大会も勝っていますし、その前の大会も、ね、日本に5対1くらいかな、大勝したのも結構記憶に残っていますし、何にしろ、まあ、世界ナンバーワンのアメリカなんですけども、いかんせんその選手たちの給料とか移動に関する手当とか、さまざまな面で男子に比べて劣っているといったことがすごい問題になってましてですね。で、彼女たちに言わせれば、自分たちの試合で視聴率も稼いでるし、男子並みのパフォーマンスを見せて、男子並みの貢献もしているのに、なんで男子に比べて低いのかといったことが彼女たちの言い分となってますね。ね、これ、そもそもそのサッカー協会をですね、まあ批判するのもいいですけど、FIFA からのですね、そのワールドカップの賞金も低いといったところまで批判が飛び火してましてですね、男子のワールドカップの優勝賞金って、4億ドル、およそ430億円だったんですけど、女子のワールドカップのですね、優勝賞金ってね、3000万ドル、およそ32億5000万円といったことで、10分の1以下なんですよね。次回の、女子ワールドカップの、賞金をですね、倍にすると、まあ言ってはいるんですけど、それでもまだまだですね、男子には遠く及ばないといったことで、これもね、男女差別といったちょっとアメリカらしい話題になってますね。なんか今日、暗い話題が2回も続いちゃいまして、あれですけれども、アメリカではこんなことが話題になっております。まあ、こうやって人種差別とか男女差別、雇用機会均等じゃないこととかを話すとちょっとなんかあれなので、僕の好きな別の話を少ししましょう。大躍進、大快進撃をついているメッツ、ワシントンナショナルズにもですね、なんとですね、2勝1敗ですよ。ホームにナショナルズを迎えてですね、金、土、日、3連戦したんですけれども、金曜日はですね、9回裏、6対3で負けてたのを4点取ってひっくり返したと、マイケル・コンフォートのですね、キャリア初の、サヨナラヒットなどもありましてですね、翌日の、 7対6で逆転勝ちと、翌日の土曜日もですね、リリーフ陣が最後まで踏ん張って、勝ったと。日曜日こそ負けてしまいましたが、地区2位のナショナルズ相手に2勝1敗ということで、かなりいい成績を見せたメッツです。でも今週に入ってですね、ブレーブスとの3連戦なんですけど、いやブレーブス強いですわ。この収録の段階でですね、まだ第3戦の結果分かってないんですけども、いや1戦目2戦目は結果的に負けたんですけれども、このね1戦目2戦目の負け方を見る限り、おそらく3戦目も厳しいかなとかって思いながら僕は思っています。いやーやっぱブレーブスは強い、これは強い、これはワールドシリーズ行くかもしれない、ドジャースとブレーブスどっちかなとかって思いながら過ごしている今日この頃です。暗い話やめようと思ってメッツ話したんですけども、結局暗い話で終わっちゃったような感じもしますが、こんな形です。それではお知らせを挟んで、リトルリーグワールドシリーズの、話題に入りたいと思います。
桜ラジオ、
続いては、リトルリーグワールドシリーズのお話になります。ペンシルベニア州のウィリアムズポートという町でですね、8月の15日から8月の25日まで行われているリトルリーグワールドシリーズなんですけれども、そもそもリトルリーグというのはですね、少年野球ですね、11歳から13歳までの、少年野球の、チームがリトルリーグと言いまして、それの全国大会がアメリカの、ウィリアムズポートというペンシルベニア州の、町で行われるといったことなんですけれども、これですね、全部で16チーム、参加するんですけれども、その内訳は8チームが、アメリカの、地区予選を勝ち上がってきたチーム、そして残る8チームが、世界各国から、来たチームということになるんですけれども、その世界各国のですね、8チームの中にですね、日本の、リトルリーグクラブのですね、枠が振り当てられているんですよ。そういうわけでですね、だから日本はですね、このリトルリーグワールドシリーズには毎年、どっかしらの少年野球のチームが参加できているといったことですね。これ世界選手権といってもですね、いわゆるその、サッカーの日本代表とかワールドベースボールクラシックみたいに各チームからいい選手を集めてきて、それで日本代表チームを作って出すというわけではなくてですね、いわゆるクラブチームですね、クラブチームの、日本一のチームがそのままやってくると。ですから、ね、東京オリンピックのカーリング代表がですね、選抜日本代表でいい選手を集めて日本代表チームというのを作るわけではなくて、ロコ・ソラーレとか青森のチームだとか、そういう感じでクラブチームがそのまま、オリンピックに出るといった形では同じことと言えますね。でこの大会はですね、とても歴史がありまして、1947年から行われてますね。で日本はですね、もうすでに11回、優勝しております。近年ではですね、2012年の、大会ではですね、今のプロ野球の日本ハムファイターズで活躍している清宮くんですね、清宮くんが小学校の時、東京北綱リトルというチームに所属していたんですけれども、それでリトルリーグワールドシリーズに、出場したことがあります。その際はですね、大活躍をしましてですね、この子は何なんだと言われて、和製ベーブ・ルースなんて名前もついたみたいなね、すごい大活躍をしたみたいですよ。またですね、メジャーリーガーを見てもですね、ドジャースで大活躍しているビリンジャー選手とか、ニューヨークメッツの、主砲、マイク・オコンフォルトとか、結構ね、名だたる選手もね、出場してましてですね、このリトルリーグワールドシリーズを経て、メジャーリーガーになるといったこともよくありますね。それでは今年の日本代表のチームがどのチームになるのかというのが一つの、注目点なんですけども、今年はですね、東京都の、調布市に本拠地を置く調布リトルリーグというチームがですね、日本の全国大会を制覇しまして、3年ぶり、3回目の、リトルリーグワールドシリーズ、選出を果たしております。おめでとうございます。この調布リトルという、ね、チームはとても歴史がありましてですね、1976年に初めて、リトルリーグワールドシリーズに出場した時はそのまま、なんと、 世界制覇、世界一に輝いてますよ。この時はですね、後のヤクルトの大エースになるですね、荒木大輔選手がですね、超フリトルのエースとして活躍していたということですね。で、このね、超フリトルのね、1回戦の相手はですね、ヨーロッパ、アフリカ地区の代表チームになりまして、イタリアのですね、エミリア・ロマーニャ・リトルリーグというチームが、超フリトルの相手になるといったことですね。試合はですね、金曜日、8月16日の午後2時から、やります。これテレビ中継バッチリあるんでね、後でまた改めて言いますけど、金曜日午後2時から、イタリアのエミリア・ロマーニャ・リトルリーグと、日本の超フリトルが、戦うと。ね、これ、リトルリーグですので、ちょっとね、いわゆるプロ野球と少しルールが違くて、そこもちょっと面白いかなと思うんですけれども、いくつか代表的なものを、紹介しますと、まずはですね、野球は9回2アウトからみたいな言葉がありますが、リトルリーグはですね、9回がありません。なんと6回までになってますね。だから6回で試合が終了しちゃうので、結構試合のペースは早くポンポンポンポンいっちゃう形ですよね。その後延長戦とかありますけれども、同点の場合は延長戦にもちろんありますけれども、基本的には6回までだということになってましてね。あともう一つ面白いのが、いわゆる、リードですね。ランナーについた時に、例えば一塁とかランナーに、ついた時にですね、ピッチャーが投げる前にちょっとベースから離れて、ね、何歩か、ベースから離れて次のベースのちょっと向かって、間を空けることできるじゃないですか。まあ、いわゆるリードですよね。このリードがですね、リトルリーグでは認めておらずですね、ピッチャーが投げるまでは塁についていなくちゃいけないといったことが決まっております。まあ、これおそらくやっぱリトルリーグとか少年野球のレベルですと、やっぱキャッチャーの方があんま強くない子が多いので、やっぱリードしちゃったら簡単に盗塁ができるからかなとか、なんとなく思ってますけど、そういうところかなというふうに思っております。あとはね、振り逃げがないだとか、ちょっとグラウンドがちょっと狭いだとか、まあそういうことはありますけど、やっぱ6回までしか、ない、ゲームがないということと、まあ、リードができないということはとても特徴的なルールかなと思います。去年のね、この大会でもですね、ハワイの日系人の子とかは大活躍して結構話題になってましたからね、今年も日本代表の子はね、どなたか、すごい話題になるような子が出てきたらね、数年後のメジャーリーガーなのか、ネクスト大谷かとか言ってちょっと楽しみですよね。日本の、超フリトルリーグの初戦は、8月の16日金曜日午後2時からになります。
桜ラジオ。
それでは、週末の注目スポーツ中継情報になります。まずはですね、先ほどお話をしたリトルリーグのワールドシリーズですね、8月の16日金曜日、ESPN でイースタンタイムの午後2時からですね、日本の超フリトルリーグとですね、ヨーロッパアフリカ地区の、優勝チームエミリア・ロマーニャ・リトルリーグ、このチームの試合がですね、行われますと、ESPN で、金曜日午後2時からになります。これこの試合勝ってもですね、負けてもですね、次の試合があります。というのもですね、この大会はワールドベースボールクラシックみたいにダブルエリミネーション方式になってましてですね、まあ、いわゆる敗者復活があるんですよね。なので初戦負けても、その次の試合からまた負けた人同士の、トーナメントの山の方に入って、そこ勝ち上がっていけばまた決勝戦まで行く可能性もあるといったことなんですけれども、というわけでですね、もしこの金曜日の試合負けましたら、翌日土曜日ですね、8月の17日に夕方午後6時からですね、 ESPN で試合があります。もし勝った場合ですね、これ日本代表の試合ね、日本代表の試合負けた場合は ESPN で午後6時からですね、もし勝った場合ですね、勝った場合は8月の18日日曜日ですね、日曜日の午後1時から、こちらも ESPN ですね、で試合が行われるといったことですから、まあ少なくとも金曜日と土曜日もしくは日曜日、まあ、最低この週末2試合は日本の、子供たちの、プレーが見られるといったことになりますね。そしてもう一つゴルフですね、先週ちょっとお話をしましたが、今プレーオフの、シーズン真っ盛りでですね、今週、第2戦 BNB 今週、プレーオフの第2戦、BMW 選手権がですね、行われております。 タイガー・ウッズ選手はですね、先週のプレーオフ第1戦のノーザントラスト選手権で、危険途中棄権しちゃいました。あまり芳しくなかったと。松山選手はですね、30位ぐらいだったかな、そこら辺で終わりまして、2人ともレギュラーシーズンでのポイントの貯金がありましたから、無事、プレーオフ第2戦、進出はしたのですが、このですね、この BMW 選手権、終了後に、トータルの、フェデックスポイントがですね、30位以内に入らないと、来週のツアー選手権には出場できないといったことになりますね。その注目の、プレーオフシリーズ第2戦ですけれども、こちらの CBS で、テレビ中継やります。土曜日はですね、午後3時から、そして日曜日は、午後2時からと、この、フェデックスカッププレーオフシリーズ第2戦の、BMW 選手権はですね、CBS で土曜日と日曜日それぞれ午後3時午後2時から中継が始まります。松山選手も、ね、タイガー選手もね、これも最近やっぱりあんまりパッとしないことが続くから、どっかでいい成績上げてほしいなっていうのはあるんですけど、どうなるか楽しみです。以上、おすすめスポーツ中継情報になります。30分長々と続けてきたワクスポですが、そろそろお別れの時間になります。アシスタント募集しております。アシスタント希望の方は桜ラジオホームページからご連絡ください。それでは良い週末をお過ごしください。